ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月20日、木原稔内閣官房長官県拉致問題担当大臣は、首相官邸において北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会の会長である黒岩祐治神奈川県知事と、会長代行である花角英世新潟県知事、そして平井伸治鳥取県知事と面会し、知事の会から拉致問題の解決に関する要望書を受領しました。本日はこの面会の際の3人の知事と木原大臣の発言をご紹介します。まず知事の会会長である黒岩神奈川県知事の発言をお聞きください。
拉致問題でありますけれども、拉致被害者、そしてそのご家族、大変光栄でならないとですね、もう猶予もないという状況になります。その中で高市総理がですね、11月の国民大集会において自らの代で何としても突破口を開いて力強い決意をしながら大変期待をしていると思います。だってこの問題、日本国民を救出することは、これは日本国政府しかないという問題でですね、改めてご要望させていただきたいと思います。6項目で、はい、1、国際社会と緊密な連携のもと、北朝鮮の圧力を緩めることなく、食料難などが伝えられる北朝鮮国内の状況変化を徹底的に捉え、北朝鮮の直接の働きかけを含め、あらゆる可能性を探りながら、一層の外交努力により、事態を打開し、ご家族をはじめ、ご家族との再会が急がれる中、一刻も早く拉致被害者等の救出のための協議を行うこと、また拉致問題が解決しない限り、国交正常化や経済支援を行えないとの方針を堅持する。2番目、北朝鮮の拉致問題の解決済みとの立場を崩すため、粘り強い交渉を行っていただいて、日朝首脳会談、この実現を見据えて、目に見える形で具体的な成果を早期に出していただきたいというふうに思います。3番、米国をはじめとする関係諸国に対し、北朝鮮と個別協議を行う際には、引き続き日本人拉致問題の早期解決について、北朝鮮側に働きかけるよう要請することになります。4番目、拉致被害者等の所在地情報等を把握し、朝鮮半島有事の際には拉致被害者等の救出及び安全確保にあらゆる手立てを尽くすこと。5番目、北朝鮮による拉致の疑いがある方々についての調査事実確認を引き続き徹底して行い、拉致の事実が確認され次第被害者として認定すること。6番目、国民に拉致問題への関心を持ち続けてもらい、一層の世論喚起を進めていくために拉致問題解決に向けた政府の取り組みの状況等について、ね、可能な限り情報を提供することは以上であります。我々の地域会としては、この世論喚起しかできないという課題がありますので、ぜひこれを我々ですね、諦めないという思いを共通しながらですね、ぜひ解決に向けて進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。
続いて知事の会会長代行である花角新潟県知事の発言をお聞きください。
木原大臣は昨年11月県民集会の会社に出席いただきましてありがとうございます。今世論関係とありましたけども、あのような県民集会をはじめとしてですね、とにかく国民県民のですね、この拉致問題に対する関心を高める、あるいは維持することが極めて重要だと思っておりまして、実は新潟県では昨年の拉致問題の啓発に推進に関する条例を作りましてですね、啓発活動に力を入れていこうということで、 取り組んでも、特に若い世代の暮らし問題を考えてもらう、知ってもらうことが大事だと考えておりまして、政府もいろんな啓発活動をやっておられますけれども、しっかり連携して、新潟県でも取り組んでいきたいと思っています。
続いて、平井鳥取県知事の発言をお聞きください。
松本はじめさん、松本京子さんのお兄様でいらっしゃいます。まあ、こういう、強力な、選挙の後の政権であるがだけに、一歩でも半歩でも進んでいただきたい、自分にはもう時がない、こういうようにおっしゃっておられます。まあ、ぜひですね、こうしたご家族の思いを受けていただければなと思います。松本京子さんも昭和52年10月21日に姿を消されました。でそれから、その後古市瑞子さんという方も、同じ年の11月14日に姿を消しておられます。これ横田めぐみさんがいなくなる1日前なんです。でみんな多分つながってるんです。でこういうものを北朝鮮は知らん顔しているというのは本当に国際社会として考えられない。でトランプ大統領も高市総理に早速祝意を、述べておられるほど今アメリカとの関係というのもこれから良くなるのではないかと思います。ぜひですね、ぜひ今の内閣で解決をしていただきたい、今日はお願いに上がりました。
最後に知事の会の方々の発言を受けての木原大臣の発言をお聞きください。
日頃から拉致問題をかける国民の集いをそれぞれのご地元で開催していただいたりですね、また、映画上映会そういったことを通じてですね啓発活動をやっていただいていることを改めて感謝を申し上げます。また教育現場でもですね積極的にこういった若い人たち、全くこのように接したことのない若い人たちに、新たにこういうことを協力するということ、そういうこともやっていただいている、ご尽力に改めて感謝申し上げます。私自身も議員になる前からこの問題を重く受け止めております。その国民大集会でもですねご挨拶をしましたけども、地元には松木かおるさん、という被害者がおられます。従いまして、もうこれも他人事じゃないと言いますか、ご家族も存じ上げているところでありますから、今週16日にもですね、この官邸に拉致被害者のご家族の方とお会いさせていただきました。で今月2月4日には唯一の親世代で佐恵さんも90歳になられたということで、まさにもう限られた時間の中でですね、この問題の解決待ったなしということを肝に銘じております。総理も自分の代でとおっしゃってますが、私自身も私が最後の拉致問題担当大臣になるというそういう意気込みで、臨んでいるところです。できることを手段を選ばずにやっていくつもりであります。また総理はですね、金正恩委員長とは首脳同士で正面から向き合うと、つまり首脳会談、これをやるということも常々言っているところでありますから、その具体的な成果が出るように私は担当大臣として、いろんなさまざまな動きをしているところであります。おそらくそういった私どもの活動とか、あるいは政府以外のそういった地方の行動などの北朝鮮は見てるんだと思います。より選挙のことを見てるんだと思いますから、そういう意味で私は拉致被害者、全拉致被害者の一括帰国に対する国民の後押しというのをですね、私は、得られているんだろうというふうに思いますし、そういった政府、そして政府以外の全ての取り組みが今、一つの方向に向かって進んでいっていると、それは国際社会、特に米国のトランプ大統領の訪中、その後も含めてですね、私は大きな動きが出ているんだろうと思いますから、総理の強い覚悟のもと、そしてこの選挙結果も踏まえて、私自身もあらゆる手段をこれから尽くしていくということでありますので、引き続き、連携を取りながらですね、ご協力をよろしくお願いいたします。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々で 青春の坂道をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。岡田奈々で青春の坂道をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。